こんばんは。
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 あ、こんばんです。元気ですね。皆さんファミ通読まれてます？
いやー、読んでないですね。
最近はないですね。
今週のですね、特集で、はい、まあ、しばらく特集続いてるんですけども、ジャンル別ゲーム総選挙。
うん。はいはい。
で、今週第11回目で、まあ、我々の大事な RPG ですよ。
はいはい。
ロールプレイング総選挙。これがやっと前来てきました。
うん。はいはいはい。
で、まあ、20回発表なんですけども、うん、ベスト10からちょっとささっといきますね。
はい。
で、10位。ファイナルファンタジー15。すでに挑戦を続ける、ファイファンらしい作品。
うん、
で9位。ペルソナ3。生きることとは何かを考えさせてくれる。で、8位。ニーヤ・エプリカント。
あ、ニーヤってここに RPG なんですね。
まあ、アクション RPG なんですけどね。
だいぶアクション多い気は、まあ、しますが。
儚く、悲しく、そして美しい。で、7位、幻想水滸伝2。
ああ。
ここでちょっと、珍しいな
って。2が入るんですね。
うん。強いですね。
完全懲悪ではない15の物語が記憶に残る一本。
うん。
で、6位。終われたがドラゴンクエスト5。
ああ、ここに5が入るんですね。
ええ、うん。全国の小学生が究極の選択に悩み抜いたはず。
はい。
で、5位。が、ファイナルファンタジー7。
まあ、やっぱ強いですね。
ええーね、はい。
すべての RPG はファイナルファンタジー7以前と以降に分けられる。
うん。
で、4位。4位がこのニーヤオートマト。
ああ、ニーヤ強いですね。
強いな。
ですよね。
うん。
横マジックに、これ悲しいに喜ぶでなんて言うんですか。
悲しいに喜ぶ。
いや、
引き。
あ、引きこもごもで涙が止まります。
そう、こもごもまで言ってくれんと。引きだけではそんな言葉ないし。
はい、次いきますね。で、3位。でん、クロノトリガー。
ああ、名作ですね。
わかるわかりますわかります。
ビッグスリーの名と、時をかけの冒険にワクワク。
うん、
で、2位。
はい。
でん、ドラゴンクエスト3、そして伝説で。
おー。2位なんですね。
2位ですね。今まで大体これが1位だったんですよね。
はいはいはい。
よくあるその RPG を選ぼう。
うん。
で、1位。
うん。
はい。
で、でん、ペルソナ5。
あ
ー。おー。
全世界150万本は伊達じゃない。シリーズ最高の完成度と、痛快なストーリーがたまらない。
いわゆる、オープニングで、それが言いたかったってことですね。
ちょっと。
時代がやっぱり、こう、やっぱり、なんて言うんでしょう、もうこの、流行っとるとか、話題になってるとかじゃ、確かなものですよね、もう完全に。
まあまあ、時代が動いたってことですか。
そうなんですよ。
うん。
これ、ふと見たら、その、ニーヤオートマットも入ってるじゃないですか。
はいはい
はい。
大体こういったランキングと、本当やっぱり古いのが結構多いんですよ。
うん。
うんうん。
今年もしくは去年発売したのがこうランキング出とるっていうのもですね、やっぱりこう、時代と言いますかですね、いいゲームが出とんだなって思いますよね。
そうですね。このところ、いいのが続いたってことですね。
うん。
うん。FF15 とか。
はい。
うん。ほんまにこの最近のやつですもんね。
そうです、そうです。
うん。
そのドラゴンクエスト3をこのペルソナ5を抜いたということでですね、本当まあもちろんドラクエもあれなんですけど、ペルソナ5も本当いい出来なもんでですね、
うん、
やっぱりちょっといろいろやっていただきたいねっていうのもやっぱあるんですよ。
はいはいはい。
はいはいはい。
うん。機会があれば皆さんやってみたらどうですかねっていうところでですね。で、これを踏まえ、今週ドラゴンクエスト11。
うん。
がついに登場ということでですね、もう楽しみで仕方がないというところですよ。
今週というか、もうこの、配信の時には発売されてますけど
ね。そうか。
うん。後ですよね。
うん、まあ。楽しんでやられとると思いますけども。
うん。
はい。
皆さん、どっち買うかあれですけども、楽しんでいきましょうということで。
はい。
はい。
意地は最高だなと思いました。
はい、最高。
はい。それでは行ってみましょう。オープニング。you 始まりました。DJ ケンタロス、各個材の DQ10、ドアチャッカレイド第134回目でございます。本日、DJ ケンタロス不在ということで、私、ピチカートミニクと TA、兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルワームスタジオキーステーションに、アストロティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャスト番組です。
よっしゃじゃないや。なんで噛むのに汗って読むの。
あっこやっぱうまくいかないですね。よし。今回のテーマ、ドラクエ10をテーマとした、ゆうべやお楽しみでしたねの漫画のお話です。そして、ドラクエ関連の漫画といえば、ちょっともうオープニングから出ておりましたけども、この方、チームドアラジから豆田さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。漫画といえば豆田さんですね。
はい、よろしくお願いします。
もうどの漫画やっぱり全部いっとんですね、マネタさんは。
まあ、これは現役でずーっと読んでますし、もともと金田一連十郎さんのアニメとかそういったのもファンだったっていうのもあるんですが。
ああ。ちょっと私もですね、今回読んでですね、ドハマりしましたんで。おくらませながらですね。
想像通りだ、想像通りだ。
その辺を踏まえてお話ししていきたいと思いますね。今日はお二方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、本編なんですけども、このまま行くと思いましたらですね、ちょっと私一点話したいことがありまして、
はいはい。
はい。まずはやっぱりドラゴンクエスト11、うん、発売しましたね。
はい。
はい。
おめでとうございます。
誰に言ってんの
誰お兄さんか誰かに言った
皆さん、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この11を発売記念しましてですね。
はい。
私、シリーズの発売思い出話のずっとしたかったんですよ。
発売日の思い出ですね。
はい。
はい、
やっぱり眠れ、楽しみで眠れなかったりですね。うん、あと何日で出るかってすっごいこう、やっぱ楽しみじゃないですか。
ああ、はいはい。
もうこれを話したくて話したくてですね。
もう。
もうこの11の発売、もうここしかないということでちょっと無理やりこう入れさせてもらったんですけども。
はいはい。
はい。
今日はちょっとその辺でよろしくお願いしますね。
はい。
はい。
はい。で、まずは、1の発売日なんですけども。
はい。
はい。
これはどうでした皆さん。
僕何回か喋ってるかもしれないですけど。
そうですね。
うん。発売日は、その変えずに、友達の家で、実際に見て、
うん。
これは面白いと思ってすぐ買いに行ったって感じですね。
で前見て、言ってましたけど、発売日情報はやっぱジャンプとかで 見てから徐々にこう高まってきてるような感じですよね。
そうですね。うん。うん、もう、これはすごいゲームが出るっていうのはもう発売前から分かってたことなんで。
ええー
うん。だから、1だけ発売日に買えなかったって感じですね。
おー。
うん。
アメタさんは
僕は全然、あとですね、2、3ヶ月ぐらい遅れてになって、
はい。
最初はやっぱりどういう風に面白いゲームなんて分かんなかったんで、様子を見てたら、友達から借りてそこから始めたって感じですね。
あー、なるほど、なるほど。
え、ピチさんは？
僕も、友達、これ前言ったかな、友達がですね、やっぱり僕もジャンプで情報を見ながら、
はい。
ちょっとお金持ちの友達がやっぱり買ってたんですよね。
うん。
で、その家行ったらやっぱあったんで、そこでやらせてもらいましたね。
うん。
で、すごいなと思って家帰ったらやっぱ兄貴持ってたんですよ、何でか知らないけど。
いつものやつですね。
うん。はいうんそこでいろいろこう、やりとこりしながら、やっぱりハマっていきましたね。
あ
で、まあ、ワンといえばですね、やっぱりそんなにスタートなんで、ここまでなるとは 思ってもなかったじゃないですか。
そうですね。
はい。
うん、
それからの2ですよ。
はい。
これは楽しみにしませんでした？
ああ、してましたね。
ここはですね。
ええ。
いわゆるそのブームまで来てなかったんで、
ええ。
普通に発売日におもちゃ屋さん行ったら買えたんですよ。
あ、そうでしたか。
うん、全然普通に買えましたね。
う
ん、だから、もう予約とかなんとかせずに、あ、ね、そろそろ今日やな、みたいな感じで買いに行こう言って買ってきたっていう、だからそれ以上の思い出はないですね。
うん、ああ、まめたさんは、
うちは兄弟全員で頼み込んで、母親を並ばせました。
並ぶほどやったんですね。
なんかそれで、うちの、あの、デパート行ってくれたんですけど、母親情報によると、80人ぐらい並んでたと。
おー、そうなんですね。
うん。
いや、この、1が出て2までって、この1年もないじゃないですか。
うん。
はい。当時はすごい長かったんですけど、1年もない時に、そんだけの口コミですごい有名になって、
うん。
行列ができて、僕らも買えなかったんです、最初。
あ、そうなんですか。
買えなかったです。
うん、
だからもう、これもすごい欲しかったんです。ただこれも、その、近所の、まあ、お金持ちの友達が、なんか間違えて2つ買っちゃったらしいんですよ。
間違うかな。
その1個を私いただいたんですよ。
同意のもとですか？
あ、もちろんです、もちろんですよ。当たり前じゃないですよ。
まあまあまあ。カツアゲではなかったですね。
はい。
もう露骨です、露骨です。
で、家にはやっぱり兄貴が持ってたんですよ。
うん。で、
うん。
だから、僕の家には2つあったんですけども、兄貴の分、僕の分で分けてやってたんです。だから、なんだ、僕、独占欲が強かったんでしょうね。やっぱ兄貴がやり終わって、僕の番になった時には、もう、兄貴のカセット抜いて、僕のカセットを刺してやってました。
靴の呪文入れた絵だけやね。
なんですけど、やっぱり。
遊べるじゃないですか。
なんか、僕のっていう気持ちがすごい強かったんですよ。嬉しくて。そんな2の思いですね。
はいはいはい。
で、それから1年。
はい。
だって、ドラゴンクエスト3、はい、そして伝説、はい。
うん。
これはもう、ここになりますと、まあ、社会現象が起きましたね。
ですね。
うん、
うちの近所ってなぜかそこまでの、
ええ、
その、行列とか品薄はなかったんかもしれないんですけど。
またスムーズに帰ったとかですか？
うん。だから予約するっていう頭がなかったんで、もともと。
はいはいはい。
普通に今日発売やな、言って、親父に行ってもらったんですよ。
はいはいはい。
で、僕は部活かなんかしてたんですよ。はい、で、部活で遅くなるから言って、親父に、このドラゴンクエスト3っていうのをおもちゃ屋さん行って買ってきてくれとお願いしてて、
うん、
で、はい、部活してる時に、このグラウンドの外から親父が、買ってきたぞー言うて。
はいはいはい。
こう見せるんですね。
ええ。
そのシーンがめっちゃ覚えてますわ。
それやっぱめっちゃ嬉しかったわけですよね。
嬉しかったですね。みんなおー言ってましたからね。
頑張りますよね。そりゃそんなこと部活中やっちゃったら。う
ん、それはみんな、ね、親サラリーマンやから、買ってきて言うても買ってきてくれないですからね。
うん、そっか、自営業。
そうそう、自営業やから配達の合間に行ってくれるんですよ。
あ、そうか、あいつは釣りの時もう中学生ですもんね。
そうそう、中学生でしたね。
うん。
うん。そういう感じですね。だから、予約もせずに、その発売日に変えたって感じです。
なんと。マメタさんは？
私実は3は、発売日スルーしてんですよ。
あらららら。
多分なんですけど、今ずーっと思い出してなんでだったのかなって思ったんですけど、多分2の難易度で1回冷めてます、私。
ああ、ちょっと壁にぶち当たってしまった、
ね。ちょっと壁にぶち当たって、自分ではクリアできなかったんですよ、結局。うちの兄弟がクリアはしてくれたんですけど、自力ではできなかった。多分一回自分冷めてて、普通にスルーしようとしたら、友達からちょっと何ヶ月とか安く売ってくれたんで、その後ですね。
はいはいはい、ああ、なるほど。初旅としてはまあ、スルーということですね。
スルーで。
うーん、
僕らもこれまた買えなくてですね。
うん。
その、スーパーでデパートに働いてる友達のお母ちゃんにお願いしたり、いろいろしたんですけど、買えなかったんですよ。ほんで、兄貴がうちの母親にお願いして、まあ、デパートに帰ってもらったんですよ。
うん。
ほんで、そこでなんかもう予約もしかないって言われたらしいんですけど、 うちの母親が一芝居打って、なんか、私体が悪いんですけど、頑張ってきたんですみたいな形で、なんか泣きの芝居をしたらしくて、それでなんか譲ってもらったらしいんですよ、店の人に。
それでいけたんや。
いけたんです
よ。こういう切り人情か。
もう、確信の演技やったんでしょうね。
それで兄貴分として我が家に来まして、
うん、
この時はやっぱり兄貴優先で見てまして、で兄貴がクリアして、確か5000円ぐらい売ってもらったんですよ、兄貴に。
言うてたな。
1000円って元ね、ほぼ。
まあちょうどいいぐらいですよ。
はい。はい、
うん、まあそれも嬉しかったんですね。それがドラゴンクエスト3ですね。で、それが今度2年経ちましたね。
はい。
ドラゴンクエスト4、導かれし者たち。
はい。
はい。
これは兄さんですか？
4は、この間、ドアラジで言った時に、確か言ってるんですけど、これもたまたま予約せずに、ないやろな思いながら、こう、人があんまり行かへんような、鍵屋さんやったんですよ、確か。うん。おもちゃをメインで売ってない、ゲームとかメインで売ってないようなところに、ふらっと入ったらあったって感じです。たまたま見つけれたあえて、で、喜んで買って帰った。
なんかこう、平平と買ってますよね。
そうですね。予約一切せずに買えてますね。
マメタさんは？
私の、家でやった記憶はあるんですけれども、多分借りてやったんですよね。自分で買ったんじゃなくて、これも。
ああ、まだその、2の傷が癒えてない状態ですね。
いや、まださすがに3年経てば癒えますけど。そうですね。発売日に思いっきり並んだとか探し求めたっていう記憶はすみません。申し訳ないですけど、話の流れおりますが、はい、ないです。
私、前、もうこれもドアラジの方で話したんですけど、初めて並んだんですよ。
うん、
ほう、ほう、ほう。
で、まあ、その、下り言いましょう、まあ、買えなくて、
うん、
家帰ったら兄貴が買ってたんですよね。なんじゃいやる話で。ほんで、俺は、兄貴が解いて、兄貴に8000円で売ってもらったんですよ。
高
っ定価より高かったんですよ。
うん。
くっそ思いながら、でももう、お前これ買わなかったら、もう俺し、売るで、みたいな形でちょっと煽られて。
すいません、転売じゃないですか、転売。
全く、お金出して買いました。これが僕の方の、思いですね。
はい。
でそれがまた2年経ちまして、ドラゴンクエスト5、テイクの花
屋。はい、
はい、はい。
スーパーファイブになりました。
うん。
これは兄さんどうですか？
これはね、だから今日話すために思い出してたんですけど、兄貴がね、まあ兄貴この頃多分大学か大人やったんですけど、友達が予約の権利を譲ってくれた言うて、
はいはいはいはい。
え？
うん。だこの頃まだ予約せなあかんっていう頭もなかったんで、
ああ今
予約せずに、平平ボボンとしてたら、いきなり、兄貴が、買えるぞ、みたいなことをね、発売直前ぐらいに言い出して、
うん。
ほんで、その京都の大丸行って、買ってくるからな、みたいなことを言ってて、
うん。
で、発売日にゲットしましたね。
ああ、
はい。うん。
また、そんなに苦労せず、
まあ、全く苦労せずですね。
マメタさんは？
まず、うちなんですけど、スーファミありませんでした。
おっと実際やってないんですか？
まあ、正直なところ言うと、スズメライターのリメイク版は買ったんですけど、
はいはい。
うん、言えるほどやってないです。
ああ、なるほど、なるほど。
当時は本当にファミコンの後、スーファミ全然やらなかったんで、ちょっとこっから話の上でかなり私スルーします。
まあ、じゃあ、一回振りますんで。私、5の思い出ですね。
うん、
これ、発売9月27日なんですけど、これ日曜日ですかね？土曜日ですかね？
いや、もう、4から多分日曜日に変わってるはずですよ。
ほんで、これ1日前です。僕、土曜日買いましたもん。
うん。
これ予約しとって、予約はちょっと裏ルート1日前に手に入れるんですよ。
ああ、まあ、たまにありますね、そのフラゲできるとこね。
で、もう高1だったんですけど、
うん、
土曜日だったんですけど、1時間が終わっても、やめて、学校帰ったんですよ。買いに行ったんですよ。 ほんで、まあ、近く電車乗って、で、そのまま昼前に自分の駅着いたんですよ。
うん。
よっしゃ、やるぞと思ったらですね、ちょうどですね、その時駅に、その時付き合ってた彼女がおったんですよ。
うん。
お
で、当時って携帯もベルもないわけなんで、
うん、
約束せんとなかなか会えんわけじゃないですか。
うん。
なんで今日おんねんっていう話で。
なんちゅう言い草
や。僕は帰ってもやるつもりだったわけですよ。
うん。
はい。
したら、よって、いや、ちょっと今から行っていいみたいな話になって、夜まで僕できんかったんですよ。
もう
こでもすみません、申し訳ないですけど、早く帰れや思いながらですね。
最低や
もうドラッグ5やりたくてっていうのがありましてね。一日前に手に入れたのに夜からスタートかいみたいな形で、まあ、もちろん言ってはないですよ。言ってはないですけども、
うん、
俺、すごい思ってた記憶がありますね。
カドジさん、そういうゲームとか全然やらない人だったってことですか、それ。
あ、もちろん当時ですね。
もう
この頃、女の子でゲームするなんて僕ほとんど、出会わなかったんで。
はい。
うん。
ひどいな。愛のストーリーなのにね。
ね、あとちょっと補足しますと、多分若い方は分かんないと思うんですけど、我々学生時代、週休2日じゃないです。土曜日も学校です。
これ5の思いですね。
はい。
あんまいきますね。うん、今度、6、幻の大地、スーパーアミコン、うん。それが3年後ですね。
6から僕ね、多分予約してるはずなんですよ。
はいはいはい。
うん、
今ちょうどやってますもんね、
うん。うん。で、近所の、こっからゲーム屋さんで買うようになって、
はい。
僕は予約してたから、その、予約してない人が朝一で行列になってる横から、予約分をボンボン配っていく感じで、
はいはい。
うん。もう、行列を横目に見ながら、ホイホイ買って帰ったイメージはありますね。
全くささっと買いましたね。
ですね。全然苦労してないですね。
うん。
いや、マメトさんは。
いやいやいやいやいやいや、まだないですよ。ずっとないですね。
僕の5の思い出はですね。
6
の思い出。6の思い出ですね。これも多分土曜日だったんだ。金曜日だったかな。手に入れられる日がですね。
はい。
2日前ですよ。
あ、でも金曜日だったの覚えてるんですよ。
うん。
ほんで、友達に買ってきてもらったんですよ。で、あと、取りに行くだけだったんですよ。
うん、
で、僕、その時専門学校だったんで、電車で1時間、自分の住んでた時、1時間離れた駅行ってたって市内ですね、
うん。
よし、もう、電車乗って帰ったらできるぞって思ったらですね、いつも帰る電車がなかなか来ないんですよ。
うん。
そしたいんや思ったら、なんか人身事故があったみたいで、
うん。
遅れますっていうアナウンスが出たんですよ。
うん。
何してくれてんじゃんいう話ですね。
そんな話ばっかりです
ね。なんだろう、この、
ワクワクの話
じゃん。
いや、ほんまやりたかったんですけど、もうなんで電車来んのっていう話で、
うん、
すごいイライラしたの覚えたんですよ。
何かね、地獄センサーか何かかな。
その、もう、ぶつかった人には申し訳ないんですけども、ほんと何してくれねえの話ですよね。まあ、これも1時間か2時間が遅れて、本当手に入れた記憶はありますね。
はい。
はい。
うん、
で、次、セブン、エデンの選手です、
うん。
こっから5年経ちますね。
うん。
これ、アニさん、どうですか？
ね、もうほんまにこっから思い出ないですね。普通に予約して、普通に買って帰ってるんで。
まあ、
だって予約せな、やっぱりドラクエは買えへんっていう時期になってきてますんで。
はいはいはい。
うん、もう普通に予約して、何の気なしに買って帰ったような思い出もないですね、セブンに関しては。
初めてのプレイステーションで出たやつじゃないですか。
うん。
その不安とか、その期待とか。
いや、だから、プレステは、ドラクエのために買ったんで。
ええ、ああ、ああ、なるほど。
うん、ドラクエが出るって言ったから、
ええ、
64持ってたけど、プレステを買ったわけですよ。
裏切りやがってみたいな感じですね。
うん、64で出るって噂ありましたよね。
ありました
ね。ことに。
いや、というか、任天堂で出すやろうとずっと思ってたから、うん、それ
が、ね、はいはいはい、
裏切られて、もうしゃあなし、プレステ買って、プレステ買ったのになかなか出えへんし、
まあまあ、まあ、
ようやく出たなっていう感じですね。うん、
ああ、まみださんは。
プレステはハードであったはずなんですけどね。
あら、ね、またですか。またあれですか。
触れてない
ような感じですか。
いや別に何も悪いことも何もなかったし、普通にプレステのゲームは普通にやってたはずなんですけど、
はい、
ソフトはないんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
まあ私なんですけども、
はい。
まあこう言って、まあセブン大好きなんですけども、
はい、
ここくらいからですかね、本当アンさん言ったようにスムーズに買い出したんですよね。
ですよね、もう予約するのが当然になりましたもんね。
ですね。またそのなんか本数もものすごい出たかなんかで、ほんとすぐ何も苦労せずに予約しとった分手に入れましたね。
ですよね。
こんなに簡単に手に入っていいんかっていう、ちょっとびっくりしたのが記憶がありますね、うん。
どこで買ったかも覚えてないですよ。う
ん、ああ、なるほど、う
ん。多分供給変わったからもあるんじゃないですかね。それまでずっとロムカセットだったのは CD だったんで、作る方も作りやすかったと思うんで。
うんですね。うん、
いやー、この2000年はよ、なんか、いろいろちょっと個人的にもいろいろあったんで、よう覚えてますわ、ドラクエの。以外は私生活もいろいろあったんで、いろいろなんか救われたんですよ、私、このエルの時。うん、心がメンタルがですね、
うん、
そこまでですか。
でそれが4年後、ドラゴンクエスト8、空と海と大地の野し君姫姫姫姫姫姫姫
姫姫姫姫
姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫
姫
姫姫姫姫姫姫
姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫姫
姫姫姫姫姫
え、ああ、いや、ハードはあったんですよね、ハードは。
はい。
うん。
以上。
やってないと。
はい。
はい。
かけらも触ってございません、すいませんが。
うん、私は、あれです、ちょっとこの頃ブラックキウイがおったんで、ほんま、仕事場で遅かったんですよ。
うん。
でも、数日閉店間際にですね、買いに行って、明日からやるぞということで、その日はやらなかったんですよ。
うん。
で、体力飲料、栄養ドリンクいっぱい買って。
今何ちゅった
体力飲料。
体力飲料って何や。
まあ、栄養ドリンク的なもんですね。あれを飲んで、次の朝から、まあ、めちゃめちゃやりましたね。
はいはいはい。
で、これもやっぱり本当、アニメにすんなり変えたんで。
うん。
もうなんかお祭りっていうか本当もう変えましたね、この頃から。
そうですね。
うん。もうその流れが、その5年後、ドラゴンクエスト9、
うん、
星空のモンビビと、
うん。
これはどうですか？
全く同じですって。普通に予約して変えましたから。
マメさんどうですか？
買うはずだったんですけどね。
あれ？
逆に言うと、みんなは避難合合だったんですけれども、うん、こっからオンラインじゃないですか。
まあ一応ね、
逆なんですよ、うん、オンラインだからすごい楽しみにしたんですよ。その前にちょうど 3DS で動物の森とか、
はいはいはい、
PSP でモンハンとかやってて、
ええ、
ドラクエでオンラインでやれるのっていうのをやって、
うん、
でその当時一緒に並んでたオンラインゲーマーたちと皆さんとも、じゃあ一緒にドラクエ始めたら一緒にやろうって約束してたんですけどね。
うん、
じゃあいろいろ仕様があって肩透かしを食らった方ですか？
いや、人間関係の方はちょっとまあありまして。一緒に遊ぶ相手がちょっといろいろありまして、いなくなったらなんか、遊ぶ動機もなくなっちゃったんで、それでスルーしちゃいましたね。はい。
ああ、なるほど。うん、私なんですけど、
はい。
まあ、実はこれ、ひわい話なんですけど、
うん、
この発売日、うん、2009年7月、ちょうどですね、
うん、
本番の日だったんですよ。
うん、はい。
ただ僕、ドラクエ10、9が出るから、ちょっともう今日行きたくないんだけどっていう話でもしょうたんですけど、
うん。
まあまあ言うて、その、せっかく買ったのに連れて行かされてですね。
うん。
泣く泣くその夜までできんかったという思い出がありますね。
しょうもない。
なんだろう、なんかすごい恨み節に聞こえてきたんだけど
な。でも、この時ほんまはですね、もう、あれ、どうなってもいいよ、もうって、その自己紹介の時も、うん、
はい。
あの、今日はドラゴンクエスト9の発売日なんですとか、いう話して、僕すごいゲーム好きなんですみたいな形で、
うん、
もう投げやりやって記憶はありますね。
いただろうなぁ、これ。
よかったわ、これで一本取らんで。最初これで一本取りましょうって言ってました
よね。俺は今時間の問題で縮小タイプでやってますの。
ほんまはもっと面白くできたね。
当たり前じゃないですか。で、最後、うん、まあ、現在の2012年、ドラゴンクエスト10オンライン、
うん。
これはどうですか？
うん、だからこれも、普通に予約して、で、うん、買うときにこれオンラインですけど大丈夫ですかって念を押されたのを覚えてますね。
ああ、そうでしたね。
うん、いや、大丈夫です、言うて。うん、買って帰って、うん、で、その日がね、うち、店のイベントやったんで、その日なかなかできなくて夜中にようやくインして、うん、はい、その日はオンラインまでたどり着かずっていう感じでしょうね。
あ、でも今の僕のくだりと似てるじゃないですか。
ああ、はい。
どうぞ。
はい、
マメタさんはどうだ。
まあ、初めて発売日に買いました。
ああ、はい、マメさんはオンラインの方に喜びがあったんですよね、
うん。なんで、まあ、ナインがゴニゴニってあったので、
はい、
まあ、初めて、改めて遊ぼうっていう感じで、まあ、それで発売日に買いまして、ほんと最初からやって始めたの、これは初めてですね。
ああ、そうか。今話に行くと、ほんと久々のドラゴンクエストの発売日に買ったやつですもんね。
いや、発売日に買ったやつ。
初めて
買った
一本もないんですよ、私。それまで。
ああ、なるほど、なるほど、うん。現在に至るような感じですね。うん、まあ、僕もこれ普通に買えたんですけど。平日でしたよね。これ夏休みの発売だったんで。
平日、あ、そうですね。確かそうですね、
うん。で、またオンラインなんで、ほんともう、なんか行った時、その、誰も並んでないんですよ。
うん。
ああ、そうでしたよ。
こんなんでいいのっていう寂しさはちょっとありましたね。
うん。まあ、確かに、そんな賑わってる感じはなかったですね。
なんですよ。普通に、なんか、うん、もう、昼間行ってすぐ買いましたもん。これ予約せんでも買えるじゃんって言って。
うん。
うん。ただまあ、ここまでこう、楽しめるとは思いませんでしたね。うん、正直。
まあ、ですね。
うん。うん、
それで、最後、こう、今年の、7月29日、ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めての発売ということですね。
はい。
ちなみに、兄さんは？
僕はね、ネットでね、発売日に届くように、上新ウェブで予約してたんですけど、
はいはいはい。
その、やっぱりカートリッジよりもダウンロード版がいいやろうということで、結局ダウンロード版今予約購入してもうダウンロード済ましてしまいました。
ああ、もう発売待つだけですね。
そうだから日付変わったらやろうと思って、
うん、結構でもこの流れを聞くとすごい楽しみしてるような感じですね。
まあ楽しみは楽しみですよ、すごい。
うん、
うん、ただやっぱりね、前も言ったけどドラクエ10やってるんで、そのドラクエ熱っていうのはやっぱりね、もうある程度満たされてる部分もあるんで、うん、どこまでこのプレイしてみて、
はいはいはい、
こう驚きを出してくれるかっていうのを期待する感じですね。
は
い、うん、
あ、
いい意味で裏切ってほしいって感じですね。
ああ、なるほど。
うん、
まあ、メタさんは、
まあ、私近くの、本屋さん兼ゲーム屋さんで予約してるんで。
どちらをですか？
兼業。本屋さんとゲーム屋さんくっついてるやつ。
はいはい。
あ、で、3DS ですね、3DS。
あ、3DS ですか。お二人 3DS ですね。
うん。
うん。私は両方ですね。
ああ、言ってましたね。
うん。プレステ4と任天堂はその、2DS 専用のやつと、一緒のやつですね。
ああ、同コンボ。
はい。スライ、メタルスライム。で、それをもうドラゴンクエスト11専用にしようと思いまして。
専用にする意味がわからない
ですよ。専
用に、うん、確かに。いや、やり込むじゃないですか。カセット抜き差ししたくないですし。
いや、ほんならダウンロード版でいいですよ。
いやいやいや、他のゲームもやる、いろいろやることあるんで。二つ欲しいな思ったんで。
うん、まあ、記念で聞いてる人もほとんどうなずいてませんからね、
今。また、まあ、記念 PSP みたいにどんどん揃えていく感じですか。
まあ、実際のはでもプレステ4版をやろうと思うんですけども、先にはですね。やっぱりあの、綺麗な画面といいますか、プレス4の、能力を見てみたいなという部分ですね。
まあ、なるほど。両方持ってたらやっぱそっちが正解でしょうね。
まあ、この内容につきましてまた次回のドアラジで少し話せれたらなと思っておりますんで。
はい。
はい。いや、すいません。ちょっとお時間取っていきまして。
はい。
以上が、ドラゴンクエストイレブン発売できねえ。
かなり時間取ったね、これ。
これ、前後編の流れじゃねえのか、これ。
発売、思い出話でした。
はい。
はい。
ドラダチ。
はい。これが本編なんですけども。
はいはい。
はい。待たせに待たせてすいませんですね。
やっぱ2本目って感じですけど、これする。
ここから、マッピカさん、よろしくお願いしますよ。
はい。
はい。
じゃあ、まず本、どっから勝ち、まず、じゃあ、ゆうべはお楽しみでしたねって、こちらのタイトルの漫画ですが、まず簡単に、はい、作者の金田一蓮十郎先生、ちょっとこれについて、あまり詳しくない方もいらっしゃると思うので、ちょっと解説させていただきたいと思います。
はい。
金田一蓮十郎先生、まずこれ、名前だけ聞くと多分結構誤解されてる方多いんじゃないかと思うんですけれども、はい、性別、れっきとした女性です。
うわ、これびっくりしましたね。完全にネカマじゃないですか。
ネカマじゃないよ、ネカマって。
でも、アニさん知ってました？
いや、ドラクエ 10TV に出てますから。
え？そうなんですか？
うん。
出てます、出てます。
それで僕は、そこでびっくりしたんですよ。
確かにそうなんですよね。
うん、女性だったなと
思って。ですので、確かに DQTV に出て初めて知ったっていう方もいるんですけれども、女性です。うん、まあ、紛ら、なんでかし、なんで男性の名前にしたのかっていうのはわからないんですけど、はい、たまにあるみたいですけど、女性で男性っぽい名前にしてる方。あと、有名どころで言うと、鋼の錬金術師と銀のサジで有名な荒川博夢先生。
ああ、はいはいはい。
はあ、よく男性に、まあ、同じガンガンで連載してる人ですけど。うん。あ、とりあえず、うん。あ、今知り上がった。これもですか、はい、はい。じゃあ、まあ、それは、はい。一回ここで直しても意味ないので、飛ばしました。はい、で、金田一蓮十郎先生、高校生時代に漫画の投稿でガンガンに送りまして、漫画賞をいただいて、で、高校在学中に連載がスタートします。で、ガンガンで、まあ、で、連載。これ代表作って言ってるんですよ。ジャングルはいつでも晴れのちぐ。後々アニメ化もされましたし、OVA にも人気博しました。先生のほんと代表作ですね。あと他に挙げますと、つい最近ですね、連載終わりました、ライアーライアーとか、ラララとかがあります。で、先生、の作風とはどっちかというとラブコメ風っていうのは多くてですね。ただ最初のデビュー作は少年誌だったんですが、少年誌に限らず青年誌とか女性誌、こういったところでも活躍している方です。で、もともとすごいゲーマーさんです。DQBTV これ見た人は本当はわかると思うんですけれども、もちろんドラクエシリーズのもファンであって、ドラクエ10のプレイヤー、もちろんこちらもしてます。まあテレビ出たぐらいですから。で、ゲーム内では、おがこさんでした。
ああ。
で、実は、一回だけ会ったことありまして。
おぉ。すごい話をお持ちですよね、いつも。
いや、一回だけなんですけど、他の方のやっているプレイヤーイベントだったんですけれども、
うん、
まあ、よくある、くくりっぽいいっぱい集めて楽しもうって、ああいう系統のプレイヤーイベントだったんですが、
はいはいはい。
先生、これ、名前出していいか分からないからちょっと一回見せておきますけれども、
はい。
音楽の格好で来てて、振り込みを見て、あ、先生だって思ったら、普通にプクリポを可愛がって楽しんでもらいました。
ああ、なんか、漫画のそのままですね。
多分、同じこと思ったと思うんですけど、ちょっと後々触れると思います。ゆうたののあの、本編内に、ドリップさんっていうすごい、クリポ付きのおあこさんいるじゃないですか。
うん。
あれ、先生、これもう自分モデルなんじゃないかなって本当思いましたね、あの時は。
ああ、なるほど。
はい、うん、あ。ちょっと戻りまして、あとは、そちらの他にも、まあ、これ、昔からのファンの方でご存知です。ドラクエ4コマ漫画劇場。はいはいはい、こちらにされたこともあります。
あ、
そうなんです。で、今現在も、ゆうべはお楽しみでしたね。スクエアエニックスのヤングガンガン、こちら月1で連載中です。うん、で、一応こちらは、まあ、本編もあります。1ヶ月遅れですが、ガンガンオンラインっていうところで無料で読めるようになっています。はい、以上、宣伝でした。はい、
ありがとうございます。
はい、
いやー、私ちょっと、今回、まあ、この番組にする部分と、まあ、兄さんにお勧めしてもらって、読み始めました。
はい、はい、はい。
ドハマりですね。
うん、
いや、まさか、本当全然内容しなかったんですよ、正直ですね。
はい、はい。
まあ、めっちゃラブコメやないですか。
うん、そうですね。
うん、もうちょっと早めに押してほしかったなと思ったんですけど。
そうなんですよ。それがね、僕もね、
ええ、
つい最近初めて読んだんです
よ。あじさんもですか？
あの、だいぶ前に、電子書籍で、ジェムで、
ね、
うん、落としてたんですよ。う
ん、はいはい。
だけど、最初の何ページか読んで、また今度読もう思ったままずっと置きっぱなしだったんですけど、この間僕ちょっと飛行機乗った時に、
はい、
暇やなと思って、その機内モードにして、うん、はい、オフラインで呼んでたんですわ。
はい、
めっちゃおもろいやんと思って、こんなおもろかったんやと思って、ほんで、今日がその、ケンタロウさん不在やったんで、
はい、
テーマ何するっていう話になってた時に、はい、この間呼んだあれがおもろかったから、ピッチさんも呼んでって言って、で、今日に至るですね。だからもう、ね、僕とピチさんは、つい最近ですよね。
はい、確かに、
いやー、
まだ読み立てほかほかですよ。
ほかほかですよ。
ほかほかあなたたち。
いや、絵は可愛い思ってたんですよ。
ああ、そうですね。
じゃまさか恋愛もんだと思わなかったんですよ。
いや、ここまで恋愛と思ってませんでしたよね。
で、いや、本当ですね、当時、学生時代のボーイズビーとか、
うん、
おっとグッドキスっていうあの恋愛漫画があったんですよ。
うん、うん、はい。
あれを読んだ感じのそのキュンキュンさがすごい来たんです
。待って、全然ちゃうけど。
いやいやいや、キュンキュンしません。
まあ、キュンキュンはしましたよ。
うん、まあもちろんですね、まあ正直、うん、こんなんあるかいやとか思いながらですね、
うん、
大人ですから、うん、思うんですけど、すごいこう、キュンキュンしてしまうんですよ。
うん。まあ、ね、この、おっさんたちが集まって何言ってんのやろっていう感じだけど、ほんまにキュンキュンしましたね、これ。
ですね。
うん。
うん、
いやー、面白いっすわ。いや、僕ですね、またその、オンラインのやつで、正直ですね、まあ、一回読むだけかなと思って、カラー版買わなかったんですよ。うん、安いお買いしたんですよ。うん、
はい。
まあ、カラー版買いやがったと思って、今、後悔ですよ。
あ、僕はカラー版の1巻2巻を買ってて、で、3巻もカラー版が欲しかったんやけど、まだ出てないから、しゃーなしに、まあ、モノクロの方買ったんですけど、
はいはいはい。
カラー版の方がやっぱり、いいですよ。
うん、僕、正直僕、単行本自体欲しくなりましたもん。
いや、それはわかる。俺もほんまに買うかなっていう感じですね。何回も読みたいですね、これ。
ですね。
うん。
だからこれ絵がまた、うん、このツア
ー。大体の方ね、ドラクエ10のプレイヤーの方やったら、読んでると思いますけど、
そうですね、
もし読んでない方がおられたら、もうすぐに、今ちょっとこれ止めて、すぐにジェムで買って読んでください。
いや、もう、こうキュンキュン若返りたかったら、絶対読んだ方がいいですね。
いや、っていうかね、ほんまにね、ドラクエ10をプレイしてたら、100% 楽しめるし、
うん、
さらに、その、恋愛要素がまた、おっさんでも キュンキュンさせられるっていう内容なんで。
いや、これおっさんの方がキュンキュンするんじゃないですか。
おっさんやからかな。うん、いや、でもめっちゃ、うん、いいんで。っていうか、これ、だらだら喋ってるけど、あらすじ言わんでいいんですよ。うん、
あらすじですか、うんうん。じゃあ、ちょっと言わさせてもらいますよ。
は、うん、い。
はいはい。
はい。あらすじ。ドラクエシリーズ初の MMORPG であるドラゴンクエスト10に最初戸惑っていたパウダーだが、ゲーム内で死んでいたところをオーガのゴローに助けられ、助けられたためフレンドになる。二人はチームヘブンスライムに加入し、一年ほどが過ぎた。そんなある日、ゴローはアパートの、賃貸契約が切れるということで、一人暮らしをしていたパウダーの家に引っ越し、ルームシェアをすることになる。しかし、パウダーはゲーム内では女キャラだったが、現実には男で、ゴローはゲーム内では男キャラクターだったが、現実では女だった。お互いに同性だと思っていたために、ルームシェアを承知したはずが、勘違いで異性とのルームシェアになってしまう。
はい。
これがラスですね。
はい。
これ、どっから参照してたんですか？
これ、ウィキベキアさんから参加しました。
はい。
なんて、もう一回言う。
ウィキベキアさん
から。言えてないから。
これ言えないんですよ、ウィキベキアが。
言えたことないんですか？
言えたことないんですよ。あんな言いにくいのないっすよね。
はい、はい、はい。読めました、読めました。なんだろう。土川とさんは長文読むと思うだけで、なんでこんなにドキドキするのかな、こっちが。
そんなとこときめかんといてください。
すごいテキスト目の前にあるんだけど、わ、ちゃんと大丈夫かなって言ってみながら。
まあ、あらすじです、まず。
はい。
あ、まあ、こんなことあるはずはないんですけども。
ですね。まあ、うん、うん。
すごいですよね。うん、異性同士がその、うん、一緒に暮らすことがまず。
そう、
まあ、まあ、異性同士というか、まずそのネットで、しかもゲーム内だけでしか、
うん、
喋ってない人が、その、ルームシェアをするっていう話になるっていうのが、まあ、ありえへん話やけど、それを言うと、この本が成り立たないんで。
まあ、ですね。
うん。
で、じいちゃんの、祖母の家でしたよね。
うん。
うん、で、もうこの年で一軒家も近い部分で、もう勝ち組ですけども。
まあ。
あ、でも、これでもほんまに、その、いわゆる、パウダーさんがネカマで、ゴローさんが寝鍋だと。
はい。
っていう、その、ゲームあるあるをうまいこと活かした設定ですからね。
ですね。
うん。なかなか素晴らしい。その、ありえへんって言いながらも、うん、絶対ないとは言い切れない。
そうなんですね。
ああ、はい、はい。ちょ
っと期待してしまいますよね、
うん。あったらいいなっていう、うん、ね、ほのかな期待を、
うん
うん、うん。おっさんがね。
うん、ゴロさんですか？
はい。
この女性、まあ、キャラなんですけど、まあ、ヒロインになるんですかね、この作の。
そうです、ヒロインでしょ。
ヒロインで。まあ、見た目は、ギャルじゃないですか。
はい、はい。
で、家帰ると、なんか、その、化粧取ったら、その、幼い妹属性の、なんか、
うん。
可愛らしい子で、しかもゲーム好きじゃないですか。
うん。
こんな子おるかいや思いながらですね。めっちゃ可愛いやんか思いながら見てましたけども。
まあ、いるかいないかで言ったらいないんでしょうけど、いないとも限らないあたりで攻めてきますよね、本当。
いや、いてるでしょ。
いてますか？
いてます、いてます。
あ、
うん、うん。見た目派手やけどゲーム結構好きっていう子いてますよ。
あ、僕、出会ったことないっすわ。
何このリアルパウダー何この人。
で、また性格もいいじゃないですか。
そうですね。
はいはい。
あくまで性格いいのがプラスされると、かなりの、ね、うん、希少価値になるかもしれないですけど。
でもまあその、はいはい、なんて言うんでしょう。僕らでもよくあるんですけど、やっぱりゲーム内の性格が合えば、
うん。
はいはい。
リアルであっても、そうそうなんか話が合うみたいなことも言ってましたよね。そのゲーム内の優しさを感じて、現実であってもいい人でしたでしょみたいな感じ、なんか物語でも言ってましたよね。
うん。
あれもちょっとキュンときましたし。 まあ言われてみたいなところあるんでしょうけどね。
だ恋愛まではいかないけど、うん、なんだ、オフ会でこういう経験はありますよね。会ってみて性別違ったり、なんだりしたけど、ちゃんと話してみると話が合うみたいなのって。
僕、そのオフ会の経験がちょっとないもんですね。実際どうなんですか？やっぱりそういう感じなんですか？
あ、そうですよ。オフ会行ったら大体、そうですよ。共通の話題があるから、絶対に盛り上がるんですよ。
まあ変な人、その性別超えて年齢超えていいところですよね。
そうですね。
うん、この漫画の中であったんですけど、その、はい、オフ会でね、実際に会ったら、その、ゲーム内の性別と、
はいはいはい、
リアルの性別が違うと。
はい、
やけど、このリアルでもその、ゲーム内の性別で、男やのに妹みたいな感じで、
う
ん、これはなんでやろうみたいな話を書いてあったんですけど、
うん
うん、これはさすがにないですね。さすがにピッチカードさんのことをね、あの女の子とは言わないですからね。
そこはよっぽど隠してもらわないと分かりますから、うん、まあ。
いや、これもですね、なんかこの本編に書いてましたけど、
うん、
あの、エルフが可愛いのは間違いないことであって、うん、みたいな形で、なんか、その下りをちょっと忘れたんですけど、なんか僕嬉しかったんですよ。中身が男であれ女であれ、エルフの女が可愛いことには間違いないみたいな感じで。
あー、なんかありましたね。
あー、
ね、
うん、あー、うん、そうそうそうそうみたいな感じで僕はちょっと思いましたね。
あー、はいはいはい。種族を選んだ理由がね、
ええ、
その、五郎さんが強そうだからっていうね、
あ、
小学生男子みたいな理由で、
いやいやいや、
で次パウダーさんがプクリポ選んだ理由が可愛いからっていう小学生女子みたいな理由で、はい、こうお互いが思ってたっていうね、うん、
あの対比も面白いですよね。
面白いですね、
は
い、
うん、
これピッチさんなんでエルフやったんですか？
でも可愛いからに一択ですよ。
やっぱそれだけなんですね。
そうです、それだけですよ。
割りやす
い。でちなみにあれですよ、兄さんもエルフですね、男。
うん、僕はだから、前にも言ったかもしれないけど、人間をやりたかったんで。
はい。
うん、人間に一番近いキャラクターということでエルフだったんですよ。
ああ、うん。これ最初、ウェディとなりませんでした？
ああ、でもウェディはね、ちょっと、あのヒレがでかすぎるんで。
ああ、同じですわ、
うん。うん。耳が完全にヒレですしね。
そうですね。
まあ、確かにそうですね。
うん。ちょっと人間離れしすぎかな、という。
うん。
だって最初はその発売前のキャラクターの種族の絵しか判断がないじゃないですか、判断基準が。
はいはいはい。ええ。
で、あれを見てね、マメタさんはなんでプクリポを選んだんですか？
一番人間からかけ離れてるからですけど。
あ、そういう選び方なんです
ね。はい。
あ、
逆ですよ。だから今兄さんとお話聞いてずっと思ってたんですけど、うん、自分逆なんですよ、うん、人間じゃないのに一番離れたのになりたかったからプクなんですよ。
あ、でそれなんで男にしたんですか？
え、別にそれは理由なし、男で。
ああ、
はい、
なるほど、うん、僕はちょっと男選ぶのはないもんで。
まあそういう人もいます。まあまあまあ、うん、
いや、ドラクエといえば主人公は自分ですからね。
うん。
う
ん、ああ、なるほどですね。
いや、うん、な、頭の中でピチさんはガンガン行くわよって言ってるんですか？
そうです、もちろんですよ。
女になりきってるんですね、ほん
ま。なりきってます、なりきってます。
うん。
あ、よくその、女キャラを使ってる人は、その、可愛いからっていうことで、この、
ええ、
いわゆる娘を見るような感覚とか。
ああ、そうですね。
っていう人よく見てるけど、ピーチさんは、なりきってるんですね。
ああ、それ、どっちもありますね。
ああ。なるほど。
でも男が嫌いなんですよ。
うん。ストレートに言ったな。
まあまあいいですわ。あれでもね、その、プクリポを最初に選ぶのね、
はい、
まさかあくまで可愛いと思わなかったんですよ、僕。
その、まあ、じわじわときましたよね。
最初の種族の絵を見ただけでは、あくまで可愛く、その仕草とか全てを可愛く描いてると思ってなかったんで、あくまでこの、見せてくれてたら僕もメインプクにしてたかもしれないですね。
それは発売日組のプクにはよく聞く意見ですね、結構。あの、プクリポの服着てるのと、実際見た時は全然違ってたって。
ですね。で、最初の頃のクエストでも、その、プクリポって大抵、その、旅芸人キャラやから、
はいはい。
なんか、思わないこと言って面白い、みたいなことを言ってるじゃないですか。
うん。
うん。だから、その辺で言うと、面白いのはどっちか言ったら、ドワーフやろうと思うんですよ。だその辺のね、結果、その、ある程度年月経っていって、プクリポが完全に可愛いキャラで、ドワーフが仕草からしても面白いキャラになっていったじゃないですか。
うんですね。美味しいキャラだったね。
うん。ちょっと漫画から離れてしまいましたけど。
ただ、漫画の中にもよくありますけど、ハウさんの、あの、プクリポ可愛い熱、あれは正直めっちゃくちゃ分かることあります。
あ、僕これ見ながら、あ、マメさんこう思ってんかなと思いました。
あの、ドレア会やったの分かります？あの、いつだかパウダーが、こういう衣装5着ぐらい何回も何個もドレア持ってるってやつ。あれそっくりほとんどそのまんまです。
で、なんか、あの、プクリコが、あの、褒められると自分が嬉しくなるんですよね。
うん。なんて言うんだろう、さっきあの、娘を褒められるっていうあの感覚あったじゃないですか。
はいはいはい。
なんですよ。うちのペットの連れてうちのプクリポ可愛いでしょっていうような感覚。
なるほどですね。
これ、あ、プクリポ使いよく言いますから、うちのプクリポっていう表現。
ああ、なるほど。
あれは、まあ、リアルで、え、リアルでやったら男が可愛いの、どうのこうのっていうのはちょっとまあ、多少きしょいかなっていうのはあるんですけど、ハウさんめっちゃわかります。
すごい表現されてますよね。
うん、
まあ、パウダーさんが可愛いっていうのはわかるんですけど、
うん、
あの、ゴローさんもサブで服を作ろうとして、
はい、ああ、はいはい。
どんだけ可愛くしようとしても、
ええ、
あの、パウダーになってしまうっていう。
はい、
ええ、うん。あのエピソードちょっと好きなんですよ。
あれキュンキュンするだけじゃないですか。僕、あれキュンキュンして終わりましたよ。くっそ思いながら。
いやいや、結局、その、一番、その、身近で見てたパウダーが可愛すぎて、可愛いの作ろう思ったらどうしてもそれの、あの、似たような感じになってしまうからやめたっていうね。
うん
うん、まあまあなかなかええ話やなと思って。
ああ、はい、
うん。あと、おもろいエピソードとしてね、その、
はい、
パウさんの、働いてる、書店の、最初の店長、大仁田さんやったかな。
そんなんでしたね。
うん、
ね
が、パウさんが、その、女の子と同居してるっていうことを聞いて、そんなおもろいこと、あの、そんないいことあんにやったら、僕もドラクエ10しようかなって言ったら、
うん、
パウさんが、ぼそっと、クオリティ高いデカマエル子に引っかかればいい。これでも、まさにそうですよね。あれを思って、それを想像してドラクエ10を始めたら、絶対ネカマエルコに引っかかりますよね。
いますしね。うん、
やっぱ、普通に考えたら、その、女の子として可愛いのはエルコになってしまうから。
うん、
で、またね、あの、おっさんほど、あの、おっさんの気持ちがわかるんか。
ですね。
ポイントついたエルコなんですよね。
僕のチームの、僕のおる所属のチームのリーダーも、
うん、
ずっと僕のことを女性だと思ってましたからね。
で、僕男性だって。僕メテじゃないんですか、
ね、男性としてすごいショックだったって言ってましたからね。 別に作ったわけじゃない、もう普通にやってましたから。
それで言うと、僕、サブのね、その、プクリポのニアね。あの、ニアで、たまたま、こう、レンドア歩いてたら、エルコやったかな、多分エルコのやったと思うんですけど、あの、今ちょうど、あの、サポで借りたとこです、みたいなこと言われて、びっくりして、なんかいいねってされて、僕もびっくりして、で、そこでフレになったんですよ。
はいはいはい。
大して喋ってないから、いや、実は中身男ですとか、これサブですとか言わずに、普通にそのままフレになってしまったんで、
はいはいはい。
その人ずっとね、牧場で、その、招待してくれたり、ずっとなんですよ。ずっと、なんか港でもね、いろんなもの送ってくれるんですよ。
ちょっと待って。
完全に愛されてるじゃないですか。
いや、まあ確かに2は可愛いんですけどね。
またもう、そうなってきたら、言うに言えない状態になってくるわけですね。
いやけどね、まあ一応わかるように振り込めにね、兄のサブですみたいなことを書いてるんやけど、もしかして気づいてくれて、未だにいろいろ誘ってくれるんで。
まだ、現時点まだですか？
まだですよ。
今度振り込めにドアラジ出演してますとか書けばもう一発じゃないですか？大丈夫なんですか？
あ、そんなことも書いてるはずなんですけどね。もうそれ含めてもう気に入ってくれてるんかもしれないですけど。
なるほど。
引くに引けなくなったか、男だけど別に構わないか、どっちか。
もう、プクが愛しくて仕方ない人かもしれないですね。
はい。
そういうのもあるんだ。自分、そういう風にエピソード語るんだったら好きなのが、まあ、先ほど出ましたちょっと話で出ましたけど、多分先生のだいぶ、感情こもって書いてる時間、音楽のドリップさん。
はいはいはい。
あれがドルボードで二人乗りできるって言った時に、プクリポと相乗りできるんやでって大声で入ってきた時、あの時の、テンションの高さと周りの引き具合。
なやったっけ、なんか、なんかボソッと言ってましたね、真顔で。
だから、それでじゃあパウちゃん乗ってみようかって言って、パウダーが乗ったら、生きててよかったって重い言葉を喋った。で、その後、パウダーは、リアルだと、でかい男の人だよって言ったら、中身はのことは言わないでくださいって
言われて。僕、さっきこの言ったエピソードで、漫画見てちゃんと見つけましたよ。顔を見たのは今日が初めてだけど、知り合って1年以上だよ。パウさんはすごくいい人だって十分知ってるし、パウさんだって私がいいやつだって知ってるから、ルームシェア申し出てくれたんでしょ。ここですね。
ああ。
私がもうキュンキュンしたところが。
最初のキュンキュンポイントだね、
そこ。そうです、そうですね。まあ、可愛いですね。いやこの、この先生、絵、可愛いですね。
可愛いですね。
他の漫画もこんなタッチなんですか？
どちらかっていうと、今現在の先生の活躍の場って、少年誌よりは青年誌より上あたりなんですよ。
はいはいはい、はい。
本当に女性誌、成人した女性の方向けの恋愛物書いてたりとか、高校生から上ぐらいのやつ書いてたりします。
あははは。
絵柄的には昔はもっと少年漫画っぽかったんですけど、だんだん線細くなってきて女性らしさがさえ出てきたかなって感じですね。
そう言われたら本当に女性っぽいタッチですね。
うん。
ずっと僕男と思ってました
から。愛が名前いいですか言われないとわからない人も多いんだろうなと思いますが。
いや、ほんまこれ紹介していただいてよかったですわ。
40
まだ
多分行ったんだけどな、
まだ行くんですね。
うん。
じゃあ、こっから、まだ進展がどうなるかというところですね。
ちょっと話が動き始めそうな感じですもんね、この3巻の終わりがね。
これが2人がどうなるかというところですよね。
あら、こういう漫画を見ててよく思うのがね。
はい。
ここの五郎さんがめちゃめちゃ可愛いのはちょうどいいんですけど。
はい。
男がモテないキャラクターであるなら、うん、もうちょっとブサイクに書いてほしいですよね。
いや、それはわかんない。それはほんま、ありえんですからね。うん、全然、普通にイケメンじゃないですか。
そうそうそう。
で、今風の髪型で、スラッとしてですね。
うん。もうちょっとね、ブサイクやったら、もうちょっとリアルが出るかなと思うけど。
うん。
実際他の女性キャラに口説かれそうにいっぱいなってましたしね。
な、そうですね。
ああ、ありましたね。
うん、一緒に読んでる人たち、まあ、ツイッター上でもげろとかって嬉しかったですけどね、だいぶ。
ゴロさんが、本当は合わせたくないみたいな形で言うじゃないですか。あれ、かわいい。あれもキュンキュンしましたわ。なんすかね、ほんま。
うん、
あんな一軒家にですね、もう、一緒のゲームしてから、
はいはい。
もうパラダイス、パラダイスですね。
うん。本当分かりやすくドハマりしたんだな、この人が。
もう題材も好きですし、うん、絵も好きですし、うん、
はい。
このキュンキュンの仕方がうまいですわ。
何やったかな、一番キュンキュンしたシーンあったんやけどな。
はい。
どれですか、どれですか。
な、元カノいるかどうかっていう話やったかな。
ああ、はいはいはい。
ああ、はい、はい。元カレの方でしたっけ、
元カノがいない、今まで付き合ったことないって言い出せずに、いてる前提みたいな話になって、そういうやったかな。
そう、そんな感じですよ。まあ、別にどっちでもいいけどみたいな感じで言ってましたけど、うん、こういう時の電子書籍は探しにくいです。
探しにくい。はい、はい、書籍版買いました、書籍版。
ああ、買いました
よ。ですか。
あれ、大きいんですか、ちょっと。
いや、普通のに比べるとちょっと小さいですね。ちょっと待ってください。今、手元にありますけど、さらに手元にあるソーラーとちょっと比べますんで。あ、ソーラーよりでかいわ。
普通のドラゴンボールとかこち亀の本よりはでかいわけですね。
でかめですね。うん。
あ、元カノが、要は二人乗りの話ですね。パウさんも彼女と二人乗りとかしなかったみたいな感じで、二人乗りはしたことないかなって言って、この彼女がいたことないっていうことが言えなかったんですよね。
うん、
うん。ほんなら、その、否定してないから、五郎さんがパウさんに彼女いたんだねって言って、
うん、
うん。そのまま何も突っ込まれずに行ったら、五郎さんが風呂入りながら、別に興味はないけどとか言いながら、ちょっと気になるって、最後一コマ。
うん、ああ、
はいはい。
かわいいですね。ね、こんな女の子思うわけないっすよ。
いいんです、漫画なんですよ。
あ、まあ、そうです、分かってますよ。
あと、あのシーン、家にいてないと思って、五郎さんが一人やと思って、でコロシアムとかでこう結構きつい口調でわーわー言いながら、今更いてるって言えずに息を潜めてたら、
はいはいはいはい、
ブって聞こえたっていう、あれね。でその後、いるって気づいた時のあの表情ね、
はいはいはい、
いつからいたのよっていう、
ね、
その暴言を吐くことみたいな感じで、
はいはいはいはい、
で最後におならすることみたいなことも言って、かわいいなと思って、これで許してくれんねやと思って、
ほんまですよね、
絶対に許してくれへん、そんな。
いやー、ほんま僕は理想の女性ですね、
うん、
いや、これ見てから、なんか、このゆうたのの衣装が出たんでしたっけ、イベントで。
ドラゴテンで。五郎さんのやつですね。はい。
パ
は
ね、
当時、はい、全く興味なかったんで、イベントすら参加しなかったんですけど、もうめっちゃ後悔ですよ、今。
ああ、俺、何も分からずにすれ違いだけしに行きましたもん。 五郎さんも、あの中身が女の子っていうか全然知らずに、なんかごっついのついてきとるわと思ってたら。これ読んで、あ、こっちが可愛い方やったんや、思って。うんうん、
衣装を手に入れるんですよね、あれ、確か。
すれ違いで衣装ですね。
うん、あれ、もう手に入らないんですか。
あれ、どうなの、一回は手に入れないと、やっぱやあの取引紹介とか出てくれないはずですから。
そうですね。もしかしたら、あれ、今、けど。買えるかもしれないですけど。
いや、今、プレチケでもらえたけどな、ひょっとすると。
かもしれないですね。
うん。
ちょっと寝よう。あ、ね、寝よう。うん、いやー、まさかあんな、知らんかったですからね。
ゲーム中でやっぱりそのまんまの装備できてるから、そのまんま再現できるんですよね。あれ大きいな。
ああ、そっかそっか。
うん。
そうか、オーガとプクだったらできるわけですよね。
なんか、そのまんまの髪型でそのまんまの装備で再現でゲーム中に出てるわけだから、作れちゃうんですよ、
ね。なりきれますよね。
うん。ま、ちょっとサブで考えようかな。
これでも思ったんやけど、このヘブンスライムでしたっけ、チーム。
はいはい。
実在のチームではないんですよね。
さすがに、それはないと思うんですけど。
でも、真似して作ってないんですか。
うん、
いや、めっちゃ設定が細かいじゃないですか、一人一人のチーム面の。
ああ、はい。
うん、
モデルになってる人ぐらいはいるかもしれないんですけれども。どうなんでしょう。さすがに、こういった大きいやつだと名前ぐらいは変えると思いますし。
ああ、まあそうですよね。
先生ってどうなんだろう。チームどっかに入ってるのかって、そういう会話は、そういう情報はないんで、わかんないんですけれども。
まあ、どっかに入ってるやろうけど、それはやっぱり、ある程度、例えば、その、リッキーとか、その辺と同じなのかもしれないですね、その、ごく最初の頃からやってるでしょ、この運営公認で。
はい。
漫画を。
はい。
ああ。
ある程度、その、運営に近いところのチームとかに入ってるのかもしれないですね。
ああ。
です、かもですね。
あ、まあでもそれやったら他のプレイヤーの日常がわからんから意外と身を隠して入ってんのかな。
メインキャラは正直ある程度ね、顔と名前がバレちゃってるかサブとかでやってる可能性もありますけど。
はいはいはいはい。
メインは DKB TV も出ちゃったんで。どうなんですかねその辺は。
これ結構長い間連載してるんですね。
一番最初に出たのは、今ちょっと振り返ってますけれども、一巻の発売は2015年の3月なんですよね。
あ、15年ですか、それでも。
で、いや、だから連載が始まったのが多分2014年ですね。
月1連載だから、一巻で見るのが長いですかね。
なるほど。実じゃんとかまたそのページ数もそんな多くないんですよね。
そうですね。実際、先生、月1って言いますけど、これだけしか書いてないわけではないですし。
ああ、まあそうですよね。
さっきちょっと話出ましたけど、ライアーライアーとラララってあるんですけど、これ3作全部並行して書いてました。
そうなんや。
ようドラクエやってる時間ありますね。
月1でだから3本抱えてたのかな、最盛期は。
最近、先生、フォローしましたけど、
はい。
なんか、漫画を描く息抜きに、
はい、
絵を描いたとか言ってアップしましょう。
はい。はい。
それぐらい、こう、絵を描くことは日常なんですね。
ああ、まあ、プロですからね。
プロだとそうらしいです
ね。この、ゴローさんのゲームの遍歴は結構僕好きで、タクティック総合とかも好きじゃないですか。
はいはいはい。
ですね。意外とコアなやつやってるんですよね。
すっごい親近感湧いてきますね。
なんかお兄ちゃんの影響でしたっけ、五郎さんは。
はい。
で、どこまであの、パウさんが、どこまでのゲームしていい、まあ、話したらいいかって悩むってやつですね。
そうです、そうです、はい。そう、この辺のくだりもいいっすね。ほんまこの子いいですよね。
それの繰り返しになってるから、ちょっと、あの、うん、これ、ドアラジの収録ってこと忘れてないですか？
あ、そうです。
忘れた、忘れてきた、今。
ちゃんと おもろい話をしましょう。
いや、おもろい話、でも、これを読むとやっぱり、本当期待してしまいますよね。
それもあるし、恋愛要素で読んでも楽しいですし、ドラクエ10やってる人が絶対どっか一箇所は共感するとこあると思うんですよね。いろんな立場から。
いわゆる、だって、すべての話がドラクエ10あるあるですからね。仕事中に今日は、特訓頑張ろうとか、今日はメインストーリー頑張ろうとか思いながら、インしたらチーム面に誘われて、そっちに行ってしまうっていうような、こう、あるあるネタがいっぱいあるんで。
そうですね。わかるわかるような感じでしたね。
そろそろ締めてください。
はい。じゃあ、よろしいですかね。まあ、これは本当、僕マニさんも最近読み始めましたけど、本当、こういう感じでいい漫画なんで、皆さん、本当、読んでほしいですね。
はい。
はい。
あら？
もうもちろん皆さん読んでると思いますけど。
あ、僕ら遅かっただけなんですけども、この続きも本当気になります。
はい。ですね。はい、付き合うのかみたいなね。
なあ、まだ恋愛は続いておるんで、まあ今後目が離せない状態なんですね。
はい、
はい。はい。これからも、楽しんでいこうと思いますんで。はい、今日は、まめさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい。エンディングでございます。
はい。
はい。はい。いや、ほんと、まめさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もう、やっぱり漫画といえば、まめたさんなんで。ほんと、もう、もっと、当時、押してほしかったですね、この漫画を。
押したやん。
いや、恋愛って言ってました？
言ったと思うんですけどね。まあまあ。
もうちょっと押しが足りなかったっすな。まあ、よかったら、もっとどんどんどんどんちょっと押してください。
うん、この前のソーラに続き、あなたはもう本当に。
いや、食わず嫌いいかんですね、本当。
当時ね、絶対ね、ハマるって言ったような気にするんだけど。
ただ、そう言われたら思い出してきました。いや、本当、食わず嫌いはいけんなと思いますね。
はい。
はい。
はい、であと、まめさん、今日なんかお知らせがあるみたいで。
ああ、はい。すみません。ちょっと完全な宣伝になっちゃうんですけれども。
はい。
と、私のフレーさんで、結構それは一部では有名な人なんですけど、マイケルさんっていうプクリポの方がいらっしゃいまして、この方はですね、ちょっと同人活動もされてるんですが、まずこのマイケルさんって方は何で有名かって言いますと、
はいはい、
本当にナブレット団長のことが好きすぎる方でして、まあ、紹介するとすればば、公認で、アストルティアで2番目にラブレット団長が好きな人です。
ほほほ。
簡単に言うと、ね、アストルティアナイト選挙ってあったじゃないですか、総選挙。
ああ、はいはい、
あれで2位です。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
うん。うん。どこで、うん、そのくらいの方なんですけど、ずっと前に、ええ、そもそもナブレット団長のプレイヤーイベントやってたところで知り合いまして、そこからいろいろ仲良くさせていただいてるんですけれども、
うん、
今度の夏コミでナブレット団長のアンソロジーの同人誌出すことになりまして、ちょっとそちら宣伝させていただきます。今、おっしゃった主筆がマイケルさん、もしくはマノさん。で、サークル名、ウサギの尻尾。で、夏コミの初日ですね。8月11日、 場所が東比 49B です。で、アンソロジーコミックスなんですが、一緒に書く人いませんかって本人が声上げたところ、総勢15人も集まっちゃいまして、多分これ同人誌としては多分破格なんですが、72ページです。逆に言うとナブに合わせて72ページにしたっていう風な話も聞いたんですけれども、
こだわってますね。
で72ページね、サークル当日売る場合はこちらですね、販売価格700円で、あとはその後8月20日に関西方面らしいんですけど、SCC 関西っていうところでも販売しますのと、あと虎の穴で通販予定です。で、通販の場合は1000円になります。で、一応ちょっとここで執筆者15人います。ちょっとですね、読み上げます。ちょっと、あいう順で読み上げます。はい、稲野匠さん、犬蛇さん、木更木秀さん、きねさん、高川さん、食塩水さん、ちえりさん、天童アルクさん、とろろさん、のぞみさん、野田富士さん、まめた、むとさん、わやさん、以上です。
なんか聞いたことある名前が一個あったんですけど。あれ、これ、マメタさんですか？
恥ずかしがりながら、この年にして混ざっちゃいました。
おすごいですね。デビューですか？
デビューでしちゃいましたね。で、まあ、一応、形式なんです。アンソロジーなんですが、漫画の人も、イラストの人も、小説の人もいまして、さすがに私、絵描けないので、小説です。
ああ、そうなんですね。
はい、うん。すみません。絵、一瞬でも私の絵を期待した人、ごめんなさい。ということで、まあ、そちらの方は、もし当日ですね、足を運ばれる方、まあ、もしご興味ある方、ナブレット団長好きだっていう方はできればなっていうことで、以上、宣伝でした。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい。
アウトイバスライブ。募集テーマを決め、期間を設けて、募集します。今月のテーマはこちら。あなたの好きなドラクエシリーズの好きな主人公。ドト球でもいいですし、変化球でも構いません。今回はプレゼント企画ともに連動しておりますので、どしどしご応募をお待ちしております。ケンタロウさんへのツイッター
、はい、
ケンタロウさんへのツイッター DM への投稿も受け付けておりますので、よろしくお願いします。もう締め切りが、もう、この映画発表された時も1日2日しかありませんので、気をつけて送ってください。
そうですね。7月末までなんでね。
はい。で、マメさん。
はいはい。
一応聞いていいですか？青空。
正直今回私すいません。スルーでお願いします、これも。
あら、どうしちゃったんですか？
てか、これ本気で文句言いたいんですけど、
はい。
この、天の代表 X 君っていうのやめてください。人間の中で私主人公選びませんので、すいません。あらかたじめスルーしますので、よろしくお願いします。
え、選ぶとしたら？
フックしかいないんですけど、何か。
あ、わかりました。
フクリップ男しかいないんですが。
それでは、今回は失格ということで。
はい。すいません。T、はい、シャツ辞退します。
ありがとうございます。
はい。
番組へのお便り。青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用、のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手はピチカートミルクと
兄と
マメタでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。